16、一般質問。17から20は込み出しです。一般質問とは、生活に関わる市政全般のことについて、市に対して行う質問です。17、総務関係。公平競争の下で信頼される入札制度を。高堀良太郎議員、質問。市の入札制度は、市民の税金を適正に使うための重要な仕組みです。一方で、事業者間の価格調整が疑われる動きや、新規参入の阻害が指摘されるなど、公正性、競争性が十分に機能していないとの声もあります。地域の発展を支えている地元業者は重要な存在です。しかしながら、業者間の価格調整など、不正行為があってはなりません。入札制度の公正さと競争の健全化を進めるため、市はどのように適正な運用を確保し、より良い仕組みへと改善していくのか伺います。総務部長答弁。朝霞市では、厳正かつ公正に入札を執行するため、工事請負業者等指名委員会規定に基づき、指名委員会を設置し、指名する業者の選定は、公正性や競争性等に十分配慮して実施しています。このほか、公正な競争環境の確保の観点から、入札参加者に対しては、競争入札心得書を必ず交付して、談合行為を厳しく禁じていることを明確に伝え、入札に参加するすべての業者が、公正な競争の原則を理解、遵守するよう意識づけを図っています。また、談合行為を行った業者に対しては、入札参加指名停止措置を講じるなど、厳罰化を図り、再発防止に努めています。一般競争入札の拡大などの見直しは、競争性が確保され、透明性が高くなる一方、過度な価格競争になりやすく、工事品質やサービス低下が懸念されることから、慎重な検討が必要です。しかし、時代とともに入札制度も変化し、常に最適な形を模索していく必要があり、本市も市民の信頼をより確固たるものにするため、入札制度の在り方を調査・研究していきます。その他の質問項目。フェンタニルの危険性と薬物蔓延の警鐘と市の対応。歴史教科書の記述内容に対する検証。中長期財政計画の策定の必要性と今後。田原良議員質問。同僚の飯倉和樹議員が昨年の一般質問で指摘し、会派としても令和5年度決算に対する付帯決議を提出するなど、その必要性を訴えてきた中長期財政計画策定の必要性について、特に 90% を超えると危機的な財政硬直化といわれる経常収支比率に対する市の認識を伺います。また、この硬直した財政を立て直すための目標設定、執行部や我々が同じ方向で議論していくための目線合わせとしての中長期財政計画策定が必要ではないかと考えますが、市の認識を伺います。総務部長答弁。令和6年度決算の経常収支比率は 97.6% で、前年度に比べて 0.1% 増加しています。増加要因は、市税の増加により、経常一般財源収入額が増加しましたが、扶助費や人件費の増加等により、経常一般財源額が増加したためです。経常収支比率は2年連続で 95% を超え、近年では人件費や扶助費の義務的経費が市税の増を上回っているほか、物価高騰の影響もあり、非常に厳しい財政状況と認識しています。このため、新たな事業を実施するためには、既存事業の必要性や優先度を考慮して 直しや工夫を行うこと、新たな財源の確保などが課題と捉えています。今後も扶助費の増加が続く見通しであり、長期的な視点で持続可能な行財政運営が必要と考えます。現在、財政計画の策定準備を進めており、本市の財政構造の分析を進めた上で、経常収支比率の目標を設定するなど、今後、講ずべき対策もその中で検討していきます。その他の質問項目。学校給食費支援。世界アルツハイマーデー啓発。認定審査会ウェブ化。広報の市職員募集。ニュートラルビズ。採火祭等。町内会デジタル化。障害のある方の災害避難について。本田真紀子議員質問。朝霞市では、障害のある方は、福祉避難所に直接避難することができず、一般避難所に避難することになっています。しかし、7月に行われた避難所開設訓練において、障害のある方への対応は、配慮の必要な方が避難してきたことを、本部に無線連絡をする訓練にとどまりました。そのため、避難所開設訓練に、広く市民や障害のある方に参加してもらい、避難生活をする訓練を行うべきではないでしょうか。危機管理官答弁。要配慮者の受付訓練の際に、車椅子を使用した訓練を実施するなど、具体的な対応も検討してまいります。避難所開設訓練の広報は、自主防災組織や地域防災アドバイザー、市議会議員にお知らせをしていますが、市ホームページや SNS での発信のほかにも、全庁的に情報共有を行うなど、より幅広く参加いただけるよう、広報に努めてまいります。その他の質問項目。国民健康保険税の軽減策。保育政策の課題。福祉の機構改革。給食配膳員の労働環境改善。小学校教員の人材育成。精神障害者地域包括ケア。親子連れ投票の積極的周知の実行。飯倉和樹議員、質問。総務省の調査では、子供の頃に親子で一緒に投票に行った方の投票参加意識が、そうでない人と比較して、約 1.5 倍高くなる結果が出ています。この結果を受けて、若年層への選挙啓発、主権者教育の一環として、今回の参議院選挙では、総務省などから親子連れ投票の全国一斉行動の通知や通達等がありましたが、市はどう対応をしましたか？また、親子連れ投票の効果について、どのような効果があると見ていますか？その上で、今後の各選挙では、積極的周知を行っていきますか？選挙管理委員会事務局長答弁。子どもにとって親子連れ投票は実際の投票を見ることができる貴重な学びの機会であると捉えています。総務省の調査でも子どもの頃、親子で投票に行った人はそうでない人よりも投票している人の割合が高いとの結果もあることから、将来の投票行動に一定程度の効果があると考えています。本市では単独での親子連れ投票の積極的な周知は行ってきませんでしたが、親子連れ投票をホームページで紹介している自治体もありますので、今後は将来の投票率向上につなげるための親子連れ投票の周知啓発に努めていきます。その他の質問項目。文化財保護と博物館の課題。参院選と選挙啓発。市役所のウェブ会議、AI 技術の利活用、熱中症対策。避難所開設訓練の改善。AED 普及。 市議会議員からの職員に対するハラスメント。権淳一議員、質問。朝霞市議会議員は、ハラスメントに対する講習を受けているはずですが、先日、職員を大声で怒鳴りつけ、問い詰める、パワハラ行為とも取れるようなことを行っている議員に遭遇しました。同じ県内の三郷市でも、大きなニュースになっている通り、議員からの市職員に対するハラスメントは深刻な問題です。過去、議員からの職員に対するハラスメントで、市内部に対し報告があったのかお尋ねいたします。総務部長答弁。議員からの職員に対するハラスメントに関して、相談を受けた実績はありませんが、令和7年5月に、全職員に対して行ったハラスメントアンケートの結果、過去3年間に市議会議員からパワーハラスメントを受けたと回答した職員が10人いました。その他の質問項目、朝霞市役所全体のハラスメントの状況について、命と人権の危機に自治体がどう対処するか、田辺篤議員、質問。ウクライナやパレスチナ、イスラエルの虐殺行為の事態が示しているのは、戦争や紛争は始まれば簡単には終わらないという当たり前のことです。近頃の日米欧に特徴的なことは、トランプが象徴的ですが、極右勢力の跋扈、直情的な排外主義が支持を広げていることです。かたや、個人情報の収集と管理が進み、国民のプライバシーは国家に筒抜けです。戦後80年を経た今、こうした戦争や人権の新たな危機に、基礎自治体ができることは何でしょう。総務部長答弁。朝霞市では平成元年12月27日に、朝霞市平和都市宣言が決議され、この宣言の趣旨に基づき、各種施策に取り組んでいます。また、平和首長会議にも加盟しており、毎年国内加盟都市会議総会にも出席しています。自治体として戦争の回避に向けてできることは、こうした取り組みを地道に続けていくことと考えますので、引き続き各種施策に取り組んでいきます。差別解消に向けた取り組みは、最重要課題の一つであり、平成6年3月18日に人権尊重都市宣言が決議され、宣言の趣旨に基づき、市役所正面玄関に朝霞市人権尊重都市宣言のパネルを設置したほか、様々な人権課題関連の記事を広報朝霞に掲載しています。また、人権擁護委員と連携し、最下祭における啓発活動や、保育園及び小学生を対象とした様々な差別をなくすための各種施策に今後も取り組んでいきます。その他の質問項目。人申請に責任ある行動を。共生社会をどう施行するか。地域で健康に暮らし続けるために公共施設の再配置を。行政評価の改善を。朝霞市の財源を作る取り組みについて、利根川仁議員、質問。政府は年金積立金の運用について、厚生労働省が専門の組織である年金積立金管理運用独立行政法人に直接預け、国内外の株式、国内外の債券で資産運用を行っており、累積で見ると、比較的安定的に推移しており、約 164.5 兆円のプラスの収益になっています。朝霞市での決算でも、株式会社埼玉テレビ株主配当金がわずかでありますが計上されております。今後ますます財政が厳しい状況になると予想される中、財源を作る取り組みを積極的に行うべきと考えます。市の見解を伺います。会計管理者答弁。公金運用の考え方としては、 地方自治法、地方財政法等の規定に基づき、最低限金は確実かつ有利な方法で、基金については確実かつ効率的に資金運用を行っています。ファンドでの資金運用は、市場環境の影響を受け、制度的に元本保証がなく、安全で確実なものとは言い難いため、現在、ファンドの活用は行っていませんが、今後、安積市において活用が可能か、国や県、近隣市の動向を注視していきます。その他の質問項目。町内会自治会の在り方。安積台駅の未来について。青年貢献制度での補助の見直し。空き家対策。指導補助金の見直し、等。18、教育環境関係。再火災の日程、内容の変更検討を要望。金本直政議員、質問。今後も酷暑が予測され、8月上旬の屋外イベントは危険と警告されています。熱中症警戒アラート下でのよさこい演舞は、大きな健康リスクです。1億1987万円の祭り予算のうち、市補助は5767万円であり、市の責任は重いと言えます。安全を犠牲に従来通り開催するのはリスクが高いと考えており、将来を見据えた日程、内容の見直しを要望します。市長答弁。安積市民祭り再火災の開催時期については、主催の安積市コミュニティ協議会において決定をされています。開催時期の見直しについては、コミュニティ協議会や実行委員会を中心に議論されていくものと認識をしています。検討される場合には、多方面への影響を加味して進められると思いますので、市としても、より良い再火災になるよう、共に考えてまいります。その他の質問項目。タブレット端末修理迅速化。プールの外部委託検討。教員わいせつデータベース活用確認。バス自動運転検討。市役所建て替え検討。駐輪場の増設要望。給食配膳員の過酷な労働環境改善について。駒巻陽子議員、質問。日本歴代最高気温を大幅更新した今年の夏。エアコンのない給食配膳室は異物混入を避けるため、基本は密室です。気温も40度近く、湿度も 60% 後半と厳しい環境の中、車輪の劣化した重いコンテナを各階に運ぶ重労働です。今年6月に労働安全衛生法規則改正により熱中症対策義務化がされたことについて教育委員会としてどう捉えますか？また、問題点や改善点を聞き取る機会がありませんが、今後面談の機会を持っていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。学校教育部長答弁。改正労働安全衛生規則が改正され、職場における熱中症対策が義務化されたことについては承知してます。近年の猛暑を踏まえ、熱中症対策は大変重要な課題と捉えており、給食配膳員には具合が悪くなる前に、作業の隙間時間等でエアコンの効いた部屋での休憩を取るよう呼びかけています。給食配膳員の面談については、令和6年度は人事効果の成績率反映施行期間であったため、校長との面談は任意としましたが、今年度以降は必須とし、校長との面談の機会を設けています。引き続き、配膳員を含め、会計年度任用職員の声について、配慮していきたいと思います。その他の質問項目。学校プールの現状と今後について。 個人住宅への防犯カメラ補助、内間木地域の避難所について、浜崎老人センターのトイレの様式化、快適な教育環境の整備の充実を、宮林里美議員、質問。学校図書館の図書は、保護するために、透明なフィルム、ブッカーで装備されています。一昨年度まで装備をして納品されていましたが、昨年度から簡易装備に変更されました。それに伴い、各学校で装備の対応をしていますが、ブッカーが十分用意できないため、フル装備できず、図書の傷みが激しくなっています。学校消耗品費が減額されている中で、ブッカーの購入は厳しい状況です。子どもたちが安心して本に触れるために、必要な装備への対応について、市の考えを伺います。学校教育部長答弁。消耗品費が減額されている中ですが、ブッカーの予算を確保できるよう、各学校に引き続き働きかけていきます。ただ、それによって消耗品の予算が不足し、必要な消耗品が購入できないということであれば、違う方策を検討していきます。その他の質問項目。ボランティア課団について。安心安全な宮戸公園に、安積浄水場北側の通学路の歩道に、ガードパイプの増設を。再火災の現在の状況と今後の運営について。野本和之議員、質問。再火災は昭和59年に始まり、今年で42回となりました。第1回での花火は300発ほどで始まり、今では9000発を打ち上げ、73万人を集める大きな祭りになっています。一方、祭りにかかる経費も増大し、協賛金と市の補助金に頼っている状況です。現在、同時開催されている商工祭りの収入が1000万円ほどと聞いています。再火災を継続するためにも、商工祭りを別日程にし、また花火の特別観覧席を増やし、実行委員会の経費に充てることが良いと思うが、市はどう考えるか伺います。市民環境部長答弁。再火災と商工祭りは、それぞれコミュニティ協議会と商工会が主催し、実行委員会により運営されていますが、現在のところ別日程での開催を検討しているとの話は伺っていません。市としては、同日開催することによるメリットもあると考えています。再火災によるコミュニティの醸成、商工祭りによる商業振興、それぞれを支援したいと考えていますので、再火災や商工祭りが市民から愛される祭りになるよう、引き続き支援していきたいと考えています。また、安積市民祭り実行委員会では、運営費に充てるための自主財源の確保が必要との認識を持ち、以前から様々な検討をしています。有料花火観覧席の値上げに関しても議論していますが、市からの補助金については限度があるため、自主財源確保の必要性について、実行委員会と協議していきます。その他の質問項目。安積駅南口周辺地区の安心安全な街づくりについて、国の部活動の地域移行に関する方針を受け、今後の方向性と課題について、リチウムイオン電池で焼却場が火災し大損害。富山真紀議員、質問。今年の1月に川口で、7月に蕨、戸田で、リチウムイオン電池が原因ではないかと言われる火災で焼却場が燃え、川口は67億円、蕨、戸田は41億円の損害が出て、再稼働は来年3月です。リチウムイオン電池はモバイル扇風機や電子タバコ、ワイヤレスイヤホンなど 充電して利用するものに内蔵され、燃えないゴミの日に透明袋に入れ、他の燃えないゴミとは分けて有害ゴミとして捨てることになっていますが、捨て方をご存じない方もいます。どう周知し紛れないよう対策しますか？市民環境部長答弁。リチウムイオン電池など有害ゴミの正しい出し方を周知していく必要性は高いものと考えております。令和6年度には有害ゴミの出し方を啓発するチラシやポケットティッシュの配布、分別パンフレットの表現の見直しのほか、毎年11月に実施しているゴミ分別キャンペーンや広報、市ホームページにおいて有害ゴミの出し方を取り上げ、情報発信を実施してまいりました。また、令和7年8月には、有害ゴミの出し方を啓発するポスターを作成し、市内公共施設や小中学校に掲示していただくよう、協力を要請しております。今後もより多くの市民に、有害ゴミの分別の大切さが伝わるよう、多面的な取り組みを進めてまいります。その他の質問項目。放課後子ども教室。お一人様高齢者への支援、就活サポート。北朝霞公民館と旭ヶ丘市民センターの修繕と長寿命化改修計画。
住区、建設関係。児童遊園の桜の木の老木化について。遠藤光弘議員質問。桜の木の老木化は以前から指摘をしていますが、先日は旭ヶ丘西高校横で倒木が、東京都の駒沢公園では倒木により怪我をされた方もいます。市内の公園や児童遊園地の桜の老木についてどのように把握しているのか。緊急対応の選定は一時的な対処で根本的対応ではありません。樹木の管理計画が必要ではないか。本当に大きな事故があってから動くのは手遅れになります。地元児童遊園地の桜の木も危険な状態です。どうか危機感を持ってしっかり対応いただきたい。今後の対応を聞きます。都市建設部長答弁。現状としては樹木定期点検業務で個別に樹木の状態を把握し伐採等を順次対応していますが、公園等の樹木全体をどのように管理していくかといった計画は現在ありませんので、まずは先進市の事例を調査研究していきたいと考えています。また、緑ヶ丘遊園地の樹木について、今後の伐採や剪定の予定はありませんが、現在契約を結んでいる維持管理委託業者や職員がパトロール等の際に発見した危険や支障のある樹木があれば、順次対応していきます。その他の質問項目。避難所のバリアフリー対策。行政主導の防犯カメラの設置を、デフリンピック東京大会の応援を、ほか、現在歩道橋撤去及び横断歩道設置の可能性。西さやか議員質問。旭ヶ市三原にある現在歩道橋は、利用する人が非常に少なく、逆に歩道橋を使わず、無理に横断する人が多く、歩道橋の存在がかえって事故を誘発してしまう可能性があると感じています。今後経年劣化により多額の費用をかけて補修するのであれば、利用頻度の少ない歩道橋は撤去し、その予算を横断歩道と手押し信号などの設置に充てた方が、市民の安全確保につながるとともに、実際の利用面でも有効だと思いますが、市の考えを伺います。都市建設部長答弁。 歩道橋は物理的に立体的になることで、歩行者が安全に通行できるということで、特に学校などからは残してほしいとの声をいただいています。一方、バリアフリーの観点や、継続的な維持管理費用等、撤去にかかるコストとのバランスを考える必要があり、今後計画の見直しの際には、施設の損傷度を確認するとともに、利用状況や必要性についても考慮しながら、撤去の可能性も含め、検討していきたいと考えています。その他の質問項目、都市公園の樹木、児童遊園地の雑草、市道の植樹帯等市の管理のあり方、再火災のこれまでの振り返り、北朝霞駅西口ロータリーの整備について、石倉春樹議員質問、北朝霞駅西口ロータリーの整備について、実証実験のお話がありましたが、この取り組みは将来の姿を再現し、実際に利用していただくといったようなことかと思いますが、具体的な取り組み内容と評価についてお伺いします。都市建設部長、答弁。令和5年度の実証実験は、10月に3日間開催しました。飲食店の出店やイベントを通して平日と週末、日中と夜間と各シーンごとの広場の使われ方を検証し、様々な場面において多くの参加者が得られたことや、出店者の売り上げを調査することができ、この場所が持つ賑わい創出の場としてのポテンシャルを確認することができました。令和6年度の実証実験は、9月に12日間開催し、将来の道路線形を再現し、一方通行化を含む通行規制を行い、交通への影響や日常的な滞留空間としての広場の使われ方を検証しました。市道2215号線、駅からオリンピック方面に向かう道路において、歩行者の段横断が散見されたことから、荷さばきスペースや、歩行空間の再検討に至ったことや、面的な交通安全対策の必要性、事業者、バスの移動を含めた検討の必要性を確認することができました。その他の質問項目、朝霞台駅の建て替えについて、消防団の出動通知機能について、公園における手持ち花火の利用について、渡辺隆二議員質問。市内公園では火災や騒音への懸念から手持ち花火も禁止されていますが、市民からは子供と安全に楽しめる場所が欲しいとの声が寄せられています。近隣市では時間限定や管理人常駐のもと、条件付きで解禁する事例もあります。住宅密集地では、ルールを定めた公園での実施が、かえって火災防止につながる可能性もあります。市は先進地を参考に、実施可能性を検討中とのことですが、身近な公園で、家族が安心して夏の思い出を作れる環境整備について、市の考えを伺います。都市建設部長、答弁。公園で花火をしたいという要望は、毎年一定数いただいていることから、先進地を参考に、朝霞市で実施できるのか検討をしています。現状としては、管理人が常駐する比較的広い公園で、手持ち花火ができるスペースがあるか、受付や監視、管理等人員が確保できるかなどの課題がありますので、引き続き実施が可能か調査していきます。その他の質問項目、生成 AI 活用について、ドローンの活用について。20、 民生関係、家庭と教育と福祉の連携について。増田智美議員質問。市の実施している育み支援バーチャルセンター事業ですが、各分野が強みを持ち寄り、子どもたちへの途切れない支援を展開していく体制は、国の掲げるトライアングルプロジェクトに通ずるものがあると思います。市の考える配慮の必要な子どもへの支援についての展望について伺います。学校教育部長、答弁。保護者の考えや保育園、幼稚園等で行ってきた支援を学校に引き継いだり、保健師や心理師からの専門的な助言により、適切なサポートにつなげる必要があり、今後は各部との連携を強化し、相談体制を整備していくことが大切だと考えています。福祉部長、答弁。障害児通所支援のサービスを利用する前に、療育が必要な児童や家庭との関わりが必要だと考えます。さらに対象となる児童等の切れ目のない支援についても、関係部署と連携し、児童発達支援センターも含めて、総合的に検討する体制が必要だと考えています。子ども健康部長、答弁。今年4月に事業の窓口である、健康づくり課保健係と、子ども未来課相談係が一体化し、子ども家庭センターを新たに開設し、事務局を担っています。今後も途切れのない総合的な支援を行っていけるよう、支援体制の強化に努めたいと考えています。その他の質問項目。芸術とまちづくり。障害者の芸術体験教室について。公立保育園の民営化。黒川茂議員、質問。8月の子ども子育て会議で、公立保育園の民営化が提案されました。11月に打ち出すとありますが、短期間に決めるのですか？目的が保育財政の効率化という話が資料に書かれています。全面民営化は困難だと思いますので、残す公立保育園にどのような機能を持たせていくのでしょうか。セーフティーネットとしての公立保育園として、どのような役割があると考えているのですか。子ども健康部長、答弁。11月には最初の案を出すもので、最終案を出すものではありません。保育園費の増大に対処するために、一部民営化を検討しなければならないと考えています。民間保育園の進出で、様々な点で、民間保育園と比べて、公立保育園がセーフティーネット機能を果たしているか、再検討しなければならないので、それも含めて検討してまいりたいと考えています。その他の質問項目。国際工業バス、朝11系統、朝13系統の廃止、縮小提案の対応、放課後児童クラブの指定管理の更新、景観行政は機能しているか、繰り返される民間保育園での事故への対応。石川恵子議員質問。昨年度は保育事故報告のうち、園児見失い6件、体罰などの不適切保育が2件もありました。今年度も保育事故が報告されています。散歩の準備中に1歳児がいなくなっていることに別の保育士が気づき、ドアの外に出て外階段をハイハイで降りているところを発見。また園で嘔吐をしたが理由がわからず帰宅して嘔吐したときにビニールテープが出てきて誤飲していたことがわかるなど重大事故の報告もあります。同じ保育園での事故も続いています。事故の報告を受けて 市はどのように対応したのですか。子ども健康部長答弁。誤飲事故の対応につきましては、職員が施設に赴いて現場の状況を確認し、園長や担任から聞き取りを行いました。この事故は、誤飲時点で施設が見落としていた案件であったことから、保育室の環境や日々の保育内容、園内での報告連絡体制や危機管理の徹底について指導、助言を行いました。見失い事故の対応につきましても、同様に職員が現場の状況を確認し、園長や担任から聞き取りをしております。こちらは散歩の準備中に、保育士が目を離した隙に、園児が入り口から出てしまった案件であるため、準備の際に園児から目を離さない、入り口の施錠を徹底するなどの安全管理のほか、事故を全職員で共有し、再発防止を徹底するよう、こちらについても指導・助言を行っております。その他の質問項目、教育費・保護者負担軽減、子どもの居場所づくり、外出支援としてのタクシー代補助、宮戸公園の安全対策、子ども誰でも通園制度の問題点、21、懲罰特別委員会の審査結果。令和6年6月10日の本会議での富山牧議員の発言に対して、6月12日に懲罰動議が提出され、懲罰特別委員会において継続審査となっていましたが、令和7年7月28日の特別委員会で審査が終了したため、9月3日の本会議で、懲罰特別委員長から審査結果の報告を行い、採決の結果、全会一致で陳謝の懲罰を科すことを可決しました。可決後、議長が懲罰の宣告を行い、富山牧議員に陳謝を命じました。陳謝文、令和6年6月10日、本会議の議案審議における討論の中で、私は団体、政党、選挙時の警備活動に対して、名誉と信用を傷つける言葉を述べ、そのうちの一部は、議事にほとんど関係ないにもかかわらず発言し、また議事運営に関して、十分な手続きを行った者に対して、事実誤認の非難をするなど、不穏当発言を重ね、議会の品位を貶めてしまいました。私はすぐに反省し、同年6月14日の本会議におきまして、議場にて、この度は伝聞による不確かな情報や、一方的な解釈による事実誤認、また官僚的な名誉毀損的発言など、議会の名誉を傷つけるような発言をしてしまったことに対しては、深く反省し、ご指摘の9点については、発言を取り下げ、撤回して、謝罪させていただきたいと思います。大変申し訳ございませんでした、と申し上げました。しかしながら、同年6月22日の、朝霞市民会館夢パレスにおける集会での、私の発言につきまして、後の懲罰特別委員会にて、同年6月14日の議場での発言の撤回、謝罪をした内容とは真逆の発言であるとの指摘を受けました。これに関し、委員外議員として出席をしました同年11月25日の懲罰特別委員会での私の回答では、当初どちらも真実であると申し上げましたが、同年6月22日の集会では、私の支援者の方が多く参加する集会であったこともあり、発言の撤回、謝罪をした内容と真逆と思われる発言をしてしまいました。よく思案させていただきましたが、同年6月14日の議場での謝罪、 撤回をした発言が真実であり、謝罪内容の通り、私の議場での発言につきましては、深く反省をしております。今後、私の言動では、同じことを二度と繰り返すことがないよう、十分気をつけてまいります。この度は私の言動で、議会の皆様、団体や政党をはじめ、多くの方々に、ご迷惑をおかけしたことに改めて謝罪申し上げ、陳謝といたします。令和7年9月3日、朝霞市議会議員、富山真紀。22、議会からのお知らせ。議会中継、録画配信。市議会ではインターネットで、本会議における会議の模様を、ライブ映像及び、録画映像により公開しています。ライブ映像、録画映像の QR コードがあります。朝霞市議会中継で検索。議会の詳細は会議録で、市議会の審議内容を詳しくお知りになりたい方は、市政情報コーナー、市役所別館4階のほか、図書館または各公民館図書室で会議録をご覧ください。市ホームページからもご覧いただけます。なお、常任委員会の会議録も図書館または市ホームページからご覧いただけます。今回の会議録は11月下旬に公開を予定しています。会議録の QR コードがあります。または、朝霞市議会会議録で検索。議会の傍聴について、本会議は公開されていて、どなたでも傍聴できます。傍聴は市議会の活動状況を直接知ることのできる、身近な方法です。意見書について、市民の生活環境の改善や、福祉の増進を図るためには、市の力だけでは解決できない諸問題があります。このような時、市議会では、国や県などの関係行政庁などに対して、意見書を提出することができます。次回定例会の予定。次回定例会の開会は、11月27日木曜、午前9時からの予定です。請願の提出は、11月20日木曜午後5時までにお願いします。